お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アーティストが作ったコース料理を食べながら、そのパフォーマンスだけではなく、アーティスト自身が語る自らの過去に耳を傾けるという一風変わったパフォーマンス、ダイニングルームテイルズが今月シドニーとメルボルンで行われます。ゲストアーティストとして登場するのは、日本を拠点に活躍する若手のピアニスト、浜野義雄さんです。浜野さんは日本人の父とロシア人の母を持ち、これまでに数々のピアノコンクールなどで賞を獲得してきました。今回のパフォーマンスシリーズ、ダイニングルームテイルズは、オーストラリアのパフォーマーザン・コールマンさんが考案したもので、国内外で公演を行い、今年で9年目となります。これまでに登場したアーティストは、人生を振り返ることのできるベテランが多く、30代前半の浜野さんはシリーズで初めての若手のアーティストとなります。今日のインタビューは、この浜野義雄さんにダイニングルームテイルズについてお話を聞きました。
まあ、もちろんピアニストとして演奏もされますが、ご自身についても語りがあり、しかも料理も作るということですか？
はい、そうです。昨年の11月に日本の、神戸と横浜ですでに4回の公演を、実施させてるんですけど、
はい、
実現させてるんですけど、その際にもう朝からですね、前日から仕込みをして、朝から調理をして、それで、演奏するのは私一人なので、リハーサルは短く済むんですけども、
はい、
実際にお客様がいらして、そこでお迎えのご挨拶とかをして、演奏、それから短いとこを挟みながら、それでお料理を出しますということで、サーブも私がしてということで、盛りたくさんの内容でした。
サーブもされるんですね。もうではヘトヘトではないでしょうか？はい、
そうです。もうそこまで全て、もちろんザンもまたスタッフの数名も携わってくれるんですけど、
はい、
サーブするところまでアーティストが関わるというところが重要なコンセプトの一つなので、そこは外せないところみたいです。
音楽家としてのその演奏の世界と、まあ、今回のこのダイニングルームテイルズのように、ちょっとこうパフォーマンス入ってくる舞台というのは、また別の経験だと思うんですが、どうでしたか？感想というか、はい、
はい、通常のリサイタルとは違って、お客様が会場に入られたところから、また公演が終わって、それではまた待ちてますと、お見送りするところまでが一連の演劇作品になっているというのが、なんか考案した、公演のアイデアなんですけども、そうですね、これまでそこまでアーティストは全て自分で作り上げるという声を聞いたことがなかったので、
はい、
私も提案いただいたときには、これはちょっと面白いに違いないと、身を乗り出して OK してしまいまして、OK したのはいいんですけども、これまで料理の経験が特に、人より多いというわけでもなく、ごく人並みに、料理をしているという程度ですので、まず自分の思い出の料理って何なんだろうというところを考えるところが始まりまして、
はい、
私は育ちは日本なんですけど、母が、ロシアの出身で、
はい、
お祝いの席には、ロシア料理が出ることが多かったので、これは日本のアーティストではありますけども、ロシア料理に近いものをお出しするのが、コンセプトに近いのではないかと考えるところから始まりました。
なるほど。実際に出されたメニューを伺ってもよろしいですか？はい、
はい、いくつかのコースに分かれているんですけども、まずお客様が、到着した時には、日本のポテトサラダに似ているんですけど、ロシアではオリビエサラダという料理をお出ししました。
はい、
これはお野菜が角切りになっていて、マヨネーズ和え、それこそポテトサラダに近いようなものです。これが前菜でして、その後演奏を挟んで、赤いビーツのスープ、ボルシーをお出ししました。
うん、
はい、それで日本でのお出しした料理内容と少し今度シドニーとメルボルンで用意するものは若干変更があるんですけども、
なるほど、
ボルシーについて、クレープといいますか、ガレットに似たようなロシア語でブリミというパンケーキといいますか、クレープを作る予定でいます。日常的には朝食に出るメニューでもありますし、またトッピングに少し一工夫があると、毎年2月 3月頃の社肉祭の設置にも食べる習慣が残っています。ですので、あのトッピングに例えばイクラですとか、あるいはスモークサーモンなんか、うん、という豪華なものが用意されていますと、お祝いの席の料理という成果が強くなってきますね。
なるほど。すでにこのダイニングルームテールズあのパフォーマンスされてますけれども、この観客の方の反応というのはどうでしたか？
はい、神戸の方と横浜で、ね、合計4回のパフォーマンスがあったんですけど、
はい、
これまで私のリサイタルに来てくださったサポーターのお客様もいらっしゃいましたし、また今回初めて浜野さんという方は知らないけど何か面白そうだから行ってみようという方も、多数いらしてくださいました。でこれまで面識のある方からは、うん、浜野さんのお人柄なんかもよく分かって、また普段とは違う切り口で楽しめましたというコメントをいただきましたし、
うん、
また初めての方には浜野さんという一人のアーティストの人生を2時間半に凝縮して最初から現時点までお早送りしてみているような感覚だったというコメントをいただきました。
なるほど、
はい、
ダイニングルームテイルズで、はい、そのご自身のことをさらけ出すわけではないですけど、すごいもう演奏も含めてこう出す時間だと思うんですが、自分のことだけに恥ずかしいというか、ちょっと見せづらいとかって思ったことはありますか？
はい、その通りでして、通常は舞台に上がって、ピアノでそして言っていれば役を演じきっているというようなことなんですけども、
はい、
ダイニングルームテイルズでは進路に迷いがあった話も織り交ぜるようにしています。そうですね、果たしてここまで話して意味があるのかどうかということがとても疑問に思えてきて、
うん、
昨年の4回の公演のうち最初の回が終わった時にはもう止めどなく涙が溢れてきて、もうあれは何だったんだろうと、
はい、
もう恥ずかしさに燃えてしまうということを経験したんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそれでも一人の人間としての姿が見ると本当に貴重な経験だったというお声をいただいたので、やはり意味のある企画といいますか、
うん、
とても私にとっても成長する良いきっかけですし、またお客様と交流する良い形の企画だったなというふうに思っています。
なるほど。
日本ではもちろん日本語での上演だったんですけど、
はい、
この度シドニーとメルボルンでは英語でお話しということになります。はい、ザン・コールマンの元々のコンセプトとしましては、私が経験談をお話しして動向を進めていく、そしてその後お客様とからもいろいろと発言があって交流しながらお食事を楽しむ、そのひとときをシェアするというコンセプトだったんですけども、日本ではなかなか、
うん、
お客様がほうという雰囲気になってしまいました。なかなか質問が飛んでくるという状況はなかったんですけど、きっと、すでにメルボルンの方ではもっと聞きたい、あれはどうなんだ、私はこうだったというようないろいろ発言が飛び交う、楽しい、うん、言いますか、盛り上がる場合になるのではないかなということで、また一味違った時間になるということを楽しみにしています。
ピアニストの浜野芳雄さんのインタビューでした。浜野さんが出演するダイニングルームテールズ、シドニーでは今月16日の月曜日、メルボルンでは22日の日曜日にそれぞれ行われます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。